こんにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまクリスティ第966回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、なんてねえやろな、ほんま毎回毎回ここであくびが出ますな。はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたりしております。はい、そんなスヌープのボーカル毎度毎度すみません、ボーカル私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は11月15日の金曜日、元彼の誕生日でございますけれどもこういうのって忘れへんよね。時間にして夜になりました。6時13分59、14分1、2秒といったところでございます。今日もまあまあ寒いというか涼しくって、すっかりと暖房の日々になってまいりましたが、もう暖房つけてたのでお部屋はぬくぬく、 23.7 度、湿度 55% となっております。そんななんかマフラーに手袋にギャー言うほどは寒くないねんけど、家でじーっとしとったらなんか寒いか、これ寒いと思いながらおんのもなんやし、それやったら寒いのとか暗いのが嫌いやから惨めになるからなすぐつけてまうから、もうええか暖房つけようと思ってファンヒーターつけたり消したり、暑すぎんようにしたりしておりますけれども、まだでもね20度やなんや言うてて、来週ぐんと冷えるらしいです。突然クリスマスのような寒さがやってくるということなので、東京横浜あたりの方はね、寒暖差に気をつけて、あったかい格好をするなり、こう脱ぎ着できるような格好をするなりしていただいて、風邪など召されませんように。こればっかりですけれども、もう風邪とインフルとコロナとが大流行りしているみたいで、まだ私はなんやインフルの予防接種もしてないんですけれども、周りにもものすごい鼻声ですねとか、咳止まりませんね、大丈夫ですかとかいう人が結構いるので、気をつけていただいてと思ってます。あったかいもの食べて、鍋言うてもな、野菜もめっちゃ高くって、最近なんか突然アボカドが安くって、毎日1個食べてるんですけど、それはそれで食べ過ぎっていうね、脂質大丈夫ですかっていうぐらいアボカドを毎日1個、アボカド納豆を食べて、なんか1個98円とか99円で出てるやん、最近セールとかで、こんななんか2個とか買ってまうやん。なので今日もこれから食べます。今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまクリスティ第966回、
始まり。
さっきっていうか何時間か前にさ、喋ろうと思って、それからパソコンで遊び出すからさ、喋り出すまでに 2,3 時間はかかんねんけど、そやそや、ビオ3を買わなあかんと思って、ビオ3ってあのなんや、成長剤を飲んでるんですわ。腸活ずっとじゃないねんけど、ビオフェルミンやったりミアリさんやったり、別に便秘をしたこともないのでそういうことでもないねんけど、このダイエットの一環として飲み始めて、ずっと成長剤を飲むようにしてんねんけどな、ダイエットっていうか体重を落としたかったからよ、もうだから何年も飲んでんねんけど、あ、そろそろ買い足しといた方がいいかなと思って、もうそこらのドラッグストアとかで買うより全然ネットで買った方が安いからネットで買ってんねんけど、その時に一番安いやつを買ってんねんけどな、今日たまたまやで、あ、そうさ、ビオ3そろそろな、注文しとかな、な、今何本ぐらいになってんのかな、安いとこあるかなと思って見たら、9.10っていうの、メガ割っていうのやってて、で今までの最安値よりも100円ぐらい安かって、いやこれはええやんと思って、なんでこんな安いんやろと思って、そのページに行ったらメガ割っていうのをやってて、メガ割クーポンっていうのを 20% 引きクーポンを4枚もらえて、 でそれを 20% 引きを適用すると270畳っていう一番大きいやつで2200何本になってんねんな。で今まで一番安くても2300何本やねん。店で買ったら3000円とかせんで、うわこれええやんと思ってクーポンが4枚もらえたから全部使って今4つ美容スリーを4つだから8800何本か4つ買ってやで、おお安っと思って買っちゃいまして、ちょっとご機嫌さんなんですけど、なんかねその成長剤、あそうですよね、ザガードとかなんやよう分からへんから、あの医薬品やったり医薬品じゃなかったりするやん、ビオフェルミンとか薬じゃないやんか、だからその辺がよう分からへんねんけど、まあ、何しか腸にいいんやろ全部。ほんで酪酸菌っていうのがええって聞いて、よう入ってる薬はいろいろあんねんけど、楽なんとかって書いてるお薬とかもあったりするし、その店々で PB で出してる安いやつとかもあったりするし、どれがええんやろかって、別にこれはめっちゃ効いてるわ体に合ってるわって思ってるわけでもないねんけど、なんかね気に入ってるのでビオ3をずっと最近は飲んでて、で今回クーポンが4枚もらえたので4つまとめ買いをしちゃいました、今まさに今しちゃいましたっていう話です。ほんでやタッチちゃんの話な、これがなものすごいややこしいんですけど、とにかくもう話せばなんかもうだいぶ前の話やんか。まず一番最初にバッテリーが膨らんでしまっているところを私が手を滑らせてアスファルトの上に落としてしまったと。ほんで膨らんでるもんやからパリーンと言ってもうて、もうひびだらけギザギザギザギザってなって、うわーってなったんや。でバッテリーももう膨らんでたし、画面もそんなんなってもだから、これは修理に出さなあかんと思って、修理に画面とバッテリーの交換で修理に出したと。ほんで修理に出して帰ってきたら充電ができへんくなってて、しかもそのままどんどんどんどんどんどんどん充電ができへんもんやから、何時間さしたってハイスピードのやつ買ってさしたって全然あかんくって、ほんで結局電池がつかへんくなって、翌日にそのまま充電ができへんもんやから何にも使い物にならへんもんになってしまって、バッテリーと画面の交換をしたばっかりに。ほんでもうあまりに悲しくって、画面とバッテリーの交換をしてって出してるのに、まあでもいろんなことが起こるからそんな文句言わんといてねみたいな紙、ちっちゃい字でいっぱい書いてある紙に一番最初にサインさせられるから、どうせ文句言ってもあかんねやろなとは思ってて、ほんでその店の口コミを見たんよ。なんか口コミ変えたら500円引きになりますって言って、口コミやったしその場でそんなことになってるとも知らんから、なんか駅から近くでよかったですみたいなこと書いてくださいとか言われたから、パパパパパってその場で打ち込んで、はい書きましたって見せたら500円引いてくれんのよ。でそれだけのために口コミを書いててんな。んで他の人の口コミを見ようと思って、で私がその口コミ書いてるやつは消したろうと思って、でその口コミのとこに行ったら、他の人ももう散々バラ文句、もう最初から見といたらかって書いてて、ここには出したらあかんっていう人もいっぱいおったわけよ。出してよかったっていう人もおんで、成功してる人は出してよかったですって、対応早かったですとか書いてる人もおるけど、そういう風に悪い風に書いてる人もいっぱいおったと。でその中に一人、自分の親が、母が何かを壊れたところを直してもらおうと思って出したら、修理箇所とは全く関係ない画面がひびが入って帰ってきたと。ほんで母が泣き寝入り、なそうは書いてへんけど泣き寝入りっていうか、お母ちゃんが何も言わへんもんやから、その息子さんか娘さんかが、これどういうことやと、修理の途中でそっちがやったんちゃうんか、この画面ひび入ってなかったところにひび入って帰ってきたぞっていう風に店に突きつけたら、修理の途中のこっちのミスですっていう風に非を認めて画面を無償で交換してもらったと。だからなんか、はぁこれどうなってんねんとか、修理の途中でここ別のとこ壊してもうたんちゃうんかいとかいう風に思うこと、こういう書き方はしてないで、なんて書いてたかな、あのちゃんとせえと、文句じゃないけどこう意見を言ったりできる人じゃないとここには修理出したらあかんと、泣き寝入りする人はこの店に出したらあかんっていう感じの書き方をしてる人がおって、ここでミキちゃん一念発起したわけですよ。でメールしてオーナー様へと、こういう風な状況だから画面とバッテリーを 修理してくれって言ったらこういう状態になって充電もできへん使い物にならへん状態で帰ってきたと。でこれどういうことやねんって、何々さんの口コミを拝見するに、そっちのミスなんやったら無償で充電口、私が赤くされたところは充電口やねんけど、充電口の交換をするべきじゃないのかっていう風に私がちょっと一念発起してメールを理路整然とな時系列で書いてメール送ったんよ。ほんなら返事が来て、今回は修理の途中でなんか充電の過充電ちゃわないだからな、電圧のなんたらの関係でこういう風な結果になりうることもあるっていうことを修理を受け付けた段階で口頭で説明なりなんなりしとかなあかんっていうことをしなかったっていう落ち度があると。であなたのお気持ちと今のお気持ちを鑑みてまた連絡くださいみたいな、なんか中途半端な返事が来たから、連絡ありがとうございますと、お気持ちをなんか鑑みてやったか何やったか忘れて、自分の気持ちをどうなんとかせえみたいな感じやったら、自分の気持ち的にはそっちが説明不足やったと非を認めてくださっている時点で無償の交換に値すると思ってますけれども、どう思いですかっていう風に返事したら、それも何回もやり取りしてね、メール。ほんならもう向こうから返事が来て、今回は無料で再修理をさせていただきたいと思いますっていう返事が来たんや。んで再修理にあたって、その充電口、充電ができなくなってしまっているっていうところの原因 の究明と、店舗でやれるだけのことはやってみる、ほんでこれは店舗では無理やってなって基盤っていうところまでの話になると、大阪の方に一旦送らなあかんくなって、大阪で基盤の修理なり交換なりなんなり分からへんけど、そういうのさせてもらうことになると、そうなるとデータの保証ができないっていうことと、日にちが何日かかるっていうのをお約束ができないっていうことがございますと。で以上が無料で修理、無償での修理のご提案となりますが、いかがなさいますかっていう感じでメールが来たから、ほんならやられるとこまでやらんかいって、今全く起動せえへんくなってしまった、仮死状態、もう ほぼほぼ死んでしまったような状態で、アルタッチちゃんお前のところの責任でなんとかせえと思ってまたその店に持ってったんや。ほんでやれるだけのことをやってみます、また連絡しますっていうので、つどつどその修理をしてくれた人が、今こういう状態です、今こういう状態ですって言って経過報告みたいなのをメールでくれてて、連絡ありがとうございます、よろしくお願いしますっていうやり取りをずっとしてて、ほんで店でやれるだけのことは全部やりました、起動はするようになったけれども、充電時フル充電からは数分もはしょるで、めちゃくちゃはしょるけど、結局充電がフル充電から数分でなくなってしまうような状態やと。起動はするし電気もつくし動かせるけれども、フルで充電したって数分でなくなってしまう状態になっていると。でこっから先は基盤の修理っていうことになって、さっきに連絡させてもらった大阪に持っていかなあかんっていうことになると、ここは無償の修理の範疇を超えてしまうので、プラス運万運千円っていうのがかかる。でしかもそれで治るかどうかわからない、開けてみて治らへんってなって現状で返すとなっても工賃として3000何百円かかる。でしかもデータ全く使い物にならなくなってしまう可能性もある。で了承いただけますか、どうなさいますか、このまま引き取りますかっていう返事が来たから、はぁと。一番最初の方にオーナーとメールを来た時のやつをもうコピペで貼りますねと。大阪で基盤の修理っていうことになることもあります、うんぬんかんぬんありますって書いたその次の行に、以上が無償修理のご提案となりますって書いてありますよね、読む限りコピペ読んでそう思いますよね、これはどうなんですか、オーナーさんと一度お話ししてみてくださいって言って、その作業してくれてる人とメールしてる時になやったんやんか。それはオーナーのメールの書き損じやと思うねん。そこまで無料でするつもりはなかったかもしれへんねんけど、一番最初のメールに以上が無償修理のご提案となりますって書いてる、ちょうど上の段に大阪で基盤の修理っていうとこまで書いてしもてんねんやんか。お前が書いてんねんで、どう思うこれっていう風にこっちが突きつけたら、今回限りは大阪での基盤修理も無償でさせてもらいます、じゃあしばらくのお預かりになります、また進捗連絡しますっていうことになって、あんなもやられるだけやってみて、もう全く使い物にならへん、もう画面もバッテリーも新品やのにうんともすんとも言わへんっていうものが 帰ってくるかもしれへんけれども、今だって充電できへんねんから、ほぼほぼ一緒やん。んならもう一か八か行ってこい大阪に、タッチちゃんと思って大阪で基盤全部見てもらったんや。でいろいろ試してもらって、なんやかんやありましてめっちゃはしょってるけど、なんやかんやほんま毎日のように連絡を、もう喧嘩になりながら、でも理路整然とあなたたちがこうしましたよね、私こう言ってますよねっていうので、ものすごいメールのやり取りをして、で大阪行って、で何週間か経って大阪から戻ってきました。基盤の方の修理も全部させてもらいましたけれども、現状治らないっていうことになりました。ただ起動はする、充電はできるっていう状態にはありますけれども、充電が長持ちはしないです。さあどうなさいますかっていうか、もうやれることはないんですよねって言ったら、当店でできることは全てやり尽くしました、申し訳ないですみたいな感じやったから、分かった、じゃあ受け取りに行くわって言って受け取りに行きまして、結局もうでも帰ってきて使ってる感じは、その言ってたみたいにフル充電からもう 2,3 分で、ま、なくなるなくなるってビビるようなもんじゃなくって、30分ぐらい YouTube バーって流しながら歩いてても、あ、まだ全然いけるやんっていう感じ、修理に出す前の感じには戻ってる体感はあるので、あ、よかったって思うねんけど、ものすごい不具合が起こってて、修理に出す前になかったこと、 Bluetooth とか Wi-Fi が1センチぐらい近づけんと感知してくれへんのよ。 Wi-Fi と iPod Touch を2台手に持って触ってたらいけんねんけど、1個 Wi-Fi をカバンの中に入れてしまったら圏外になってまうのな。イヤホンの Wi-Fi じゃない Bluetooth に至っては、電話してる感じ、イヤホンを右耳につけて、そこにタッチちゃんを電話してるぐらいくっつけると右耳からは聞こえんねん。左耳の方からはちょっと離れてるからタイムラグがあって、あれ声が遅れて聞こえるよ状態やねん、顔の距離でも。なのでタッチちゃんをカバンになんか入れようもんなら Disconnectedって言われて、だからもうずっと電話してるみたいに持っとかなあかんねん、 Bluetooth イヤホンと。しかも右耳と左耳のタイムラグが、この顔の横の幅の距離が生まれるもんやから、もうどうしようもなくって、どうしたらもんかと思ってんけど、今は有線で、ヘッドホンとイヤホンと有線のやつがまだあったからな、有線のヘッドホンとイヤホンでタッチちゃんにつなぐ、ほんならもう完璧に聞こえるから、もちろんなジャックも生きてたから聞こえて、でタッチとポケット Wi-Fi は一緒に左のポケットに入れとくねん。だからちょっとポケットが重いねんけど、夏場が困んねんけどな、冬は今ジャケットとかジャンパーとか、ジャンパーっていうかコートみたいなのが着てるから、外にポケットがあるから、そこにタッチちゃんと Wi-Fi を入れて、そっから有線でつないでイヤホンヘッドホンにすると、音楽なりなんやいろんな YouTube なりが聞こえてくるの。そうしている間は全く問題なくお出かけ一緒にできるので、カバンの中に入れててもタッチと Wi-Fi をベタッとくっつけて、まあ、ちょっと熱は持つけれどもベタッとくっつけて入れて、そっから有線でさえつないどけば音楽は聴けるし、一応有線のヘッドホンイヤホンを使って Wi-Fi ちゃんとべっちゃりしとけば元通りの感じやねんけどな、 Wi-Fi かな、タッチちゃんやからさ、 Wi-Fi だよりやから、そこがものすごい、あーここがあかんかったかと思ってんけど、それ文句言ったってもうな、修理のしようもないから、もうあっこには言いませんけれども、ということで今有線で音楽なり落語なり漫才なりなんなり聞きながらっていう感じです。あということで、とても疲れた秋でした。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。はあ、初。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。